ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆弘です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。今週の依頼内容は謎多き漆かきの実態を調査せよ。浄法寺が誇る漆、そして漆かきについて調査を進めていく。これまでの調査で古くから漆の産業が盛り上がっていたことが分かった。さらに深く話を聞いてみたい。引き続き漆の里づくり推進課小野寺さんにお話を聞こう。
はい。で、まあ、結論から申しますと、まあ、いつからこう二戸地域浄法寺が漆の産地になったかっていうのは具体的には分かっておりません。
おお、そうなんですね。
はい。で、江戸時代ぐらいになってくるとようやくあの文書として残り始めるというか、
はい、
はい、あの漆に関する記述があるものが、出てくるといった感じになります。はい。で、江戸時代には、盛岡藩の重要な産業として奨励されていて、藩はですね、漆を管理するための漆かき奉行という役職を領地各地、領内各地に派遣していたそうです。
聞いたことない奉行がいたんですね。漆かき奉行。
漆かき奉行。
は
あ、はい、いや、全国でもこの盛岡藩だけなんですかね。はい。で、この盛岡藩2代目藩主の南部俊直、
はい
はい、が家老に宛てた書状の一部には、漆の木に深く傷をつけると、漆が枯れたり実がならなくなる、漆の収量が減るのはやむを得ないので枯れないように書くよう申し付けなさいといった記述があったそうです。
う、
はい。で、これはまあどういったことかというと、漆樹液ですね、はい、漆も取りつつ、実も取ってくださいねということ、うんうん、で、まあ、前回お話ししましたけれども、この漆の実から取れるロウ、
はい、
ロウソクのロウがとても重要な産物であったと、
うんうん、
はい、当時ロウソクは、高価で、藩の貴重な財源となっていたため、藩主が、木を弱らせない、養生書きという漆の採取方法を命じました。はい、うんうん、はい。書状には木を枯らした奉行は処罰すると記してあるほど漆の木は丁重に扱われていたそうです、
そうだったんですね。
はい。1652年の漆の収量をまとめた表、
はい、
これが盛岡藩の家老日誌雑書というものに記載があるそうです。で、こちらには、二戸地方から集まったのは、藩全体の 47.4%。
おう、
はい、まあ、盛岡藩の中でも半分近くの、
そうですね、
はい、うん、漆の生産量をこの二戸地方が占めていたと。他の地域よりも断然生産量が多いことが分かります。
やっぱそうなんですね、
はい。うん、そして、浄法寺の地名には漆沢ですとか漆畑、漆原など、漆がつくものが多くありまして、
そうですね、
これはすべて漆の木の植生による地名であることが二戸市の地名という図書に記されています。
やっぱそうなんですね、
はい、
そうだろうなと思ってましたけど、はい、
で、これらの理由から、現在も二戸地域周辺には多くの漆の木があるのではないかと考えられています。はい。やがてこの藩体制ですね、藩が崩壊すると、それまで厳格に課されていたさまざまな縛りはなくなって、生活様式の変化ですとか別素材の導入等もあって、 木への配慮は無用となりました。
うんうんうんうん、
で一方他地域との往来も自由になって、物見遊山ですとか、はい、行商に歩く人々も増えて、行動範囲が広がりました。
はい、
これによって現在の福井県越前地方から、ま、この越前地方っていうのは、今も昔も有名な刃物の産地なんですが、うん、刃物を売ろうとこの南部にやってきて、ま、そこでたくさんの漆を見てですね、この刃物を使って漆を取るのもいい仕事になるんじゃないかって、ま、おそらく考えたんでしょう。
はい、
うん、はい、で彼らは越前衆と呼ばれて、独自の方法と道具ですね、で採取を始めました。でこれが現在の主流となっている殺し書きという手法で、はい、上坊寺の人たちはこれに倣って、この越前衆の人たちから道具を買ってその技術を習得したのではないかと言われています。
越前の人たちから来てるんですね。
そうですね。
へ、うん、さらに漆の発展が感じられる。そうするとここから漆産業はどんどん発展していくのだろうか。
大正に入ると、上坊寺の、漆器の販売は拡大して、国内はもとより、朝鮮、樺太、中国へも輸出していたということです。
外に、
外に、うん、はい。でまた、昭和に入ると特に、漆が大量に消費されていたということで、最盛期には300人ほどの漆かき職人がいたと言われています。で特に戦時中は漆は統制品となって、宮内庁用ですとか軍用、まあ、主にこう爆弾砲弾などの塗料として、
はい
はい、大量の漆が使われていたそうです。で戦後間もない時代もこう限られた漆の、限られた量の国産漆は高値で取引されていましたが、その後、漆の輸入が増えて国産漆の価格が下落していきました。
はい
はい、そして昭和33年に長崎国旗事件という、事件をきっかけに漆の輸入がストップしてしまいます。
ほうほうほう、
はい、これにより再び漆の国産漆ですねの価格が高騰していくと。はい、
この長崎国旗事件って何ですか。
これはですね、うん、中国のですね、日本進出を快く思わないある日本人が、長崎で開かれていた中国物産展展示卸売会場で、
はい、
掲げられていた中国国旗を下ろしてしまった。
あ、はあ、
はい、でこのことによって中国は、まあ、態度を硬化させてしまって、日本の、経済文化交流は中断されたと。でこれによって漆の輸入も止まってしまったということです。
はは、はい、まあ、そこは影響出ますよね。
はい、うん、でこの価格高騰もつかの間、時代が進む中で、生活仕様の変化、
うん、
プラスチック製品の普及ですとか外国産漆がまた、日本に入ってきたりですとか外国産漆が入ってきたりして、価格もまた下落していったと。はい、そして国産漆の生産量は徐々に減っていって漆かき職人も最盛期の300人から20人ほどまでに減少した時期もありました。
はい、
それから、平成27年文化庁から、国宝重要文化財の保存修理に国産漆を使用する方針が示されまして、平成27年度からは上塗りと中塗りを国産漆 100%、
はい、
30年度からはすべての塗りの工程を、国産 100% にすることになりました。
うん、
はい、これによって今すごくこう漆の需要が高まっているという状況でございま す,
ことなん
です
ね。
はい、
昭和の間に残念ながら漆産業が下火になってきたと。生活様式の変化など致し方ないとは思うが、なんとも悔しい。しかし今この令和の時代でも漆かきは受け継がれている。明日からの調査では漆かきの現在とこれからについて聞いていこう。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。